From the conference center at ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから松路聖徒イエスキリスト教会第188回半基礎大会日曜午後の部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれています。この部会の音楽はテンプルスクエアタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第一顧問のダリン・ H ・オークス官庁がこの部会の司会を務めます。兄弟姉妹の皆さん、松路聖徒イエスキリスト教会第188回半基礎大会最後の部会に皆さんを歓迎いたします。この大会を管理するラッセル・ M ・ネルソン大官庁の依頼により私がこの部会の司会を務めます。ラジオ、テレビ、インターネット、衛星放送を通じて世界中でこの大会に参加している教会員と友人の皆さんを心から歓迎いたします。この部会の音楽を担当するのはテンプルスコやタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー、オルガン伴奏はアンドリュー・アンズワースです。開会にあたり聖歌隊が賛美の歌褒めたたえんを歌います。開会のお祈りは70人のゲイリー・ B ・サビン長老です。
Our dear Father in heaven.
愛する天のお父様。ここに集まる機会に感謝いたします。総体会に参加することができて感謝します。霊感された音楽とまたお話に感謝します。このような歴史的な週末の総体会に感謝いたします。どうか私たちの思いを開き、十分に準備されたお話に耳を傾け、あなたのより良い弟子となるように近づくことができるように助けてください。また世界中で混乱や苦悩や恐れなどに悩んでいる人がいますが、どうか福音によって彼らが祝福されますように、そして彼らが求める答えを受けることができるように祝福してください。あなたの愛とまた救い主の愛に心から感謝します。また私たちに生きる預言者聖賢者が与えられていることに感謝します。私たちがまた家に帰り共に協力することができるように祝福してください。イエス・キリストの御名により、アーメン。
これから聖歌隊が救い主我真ずを歌います。その後大官庁会第二顧問のヘンリー・ B ・アイリング官庁よりお話を聞きます。アイリング館長のお話の後、中央日曜学校会長会第二顧問のブライアン・ K ・アシュトン兄弟からお話を聞きます。その後70人会長会のロバート・ C ・ゲイ長老からお話を聞きます。続いて70人のマシュー・ L ・カーペンター長老からお話を聞きます。
My dear brothers and
sisters, 愛する兄弟姉妹の皆さんにお話しできるこの機会に感謝しています。この大会で歌われた歌と語られた言葉が聖霊によって心に届き、励まされ強化されました。私の言葉も聖霊によって皆さんのもとに届くよう祈っています。何年も前、合衆国東部で地方部会長の顧問をしていました。地方部会長はこう言いました。春、誰に会う時でも相手が深刻な苦難の中にいると考えて対応すれば、優に半分は当たっているよ。その言葉の通りでした。後で分かったのは、地方部会長の推測はとても控えめだったということです。今日私は苦難の最中にある皆さんを励ましたいと願っています。現世は試され成長する場として愛にあふれる神によって用意されました。神はこう言われました。これによって彼らを試し、何であろうと主なる彼らの神が命じられるすべてのことをなすかどうかを見よう。世の初めから試しは容易ではなく、私たちは死すべき肉体を持つがゆえの試練を経験します。真理にも個人の幸福にも敵対するサタンの戦いがますます激しくなり、混乱していく世界に生きているように思えるかもしれません。安心してください。愛にあふれる神は試練を必ず乗り越えることのできる方法も用意してくださいました。天の御父は私たちを非常に愛しておられるので、私たちを助けるために愛する御子を送ってくださったのです。御子イエス・キリストは私たちのために命を捧げてくださいました。イエス・キリストはゲッセマネと十字架上で全ての人の罪の重荷を背負ってくださいました。あらゆる試練の中で私たちを慰め力づけることができるように、主はあらゆる悲しみと苦しみ罪の結果を経験されました。主はしもべたちにこう言われました。父と私とは一つである。あなた方が私を受け入れたので、あなた方は私におり、私はあなた方にいる。私は良い羊飼いであり、イスラエルの石である。この岩の上に立てる者は決して倒れることはない。預言者ラッセル・M・ネルソン大官庁は、主の岩の上に立て、主の皆を心に刻み込んで試練の中を導いてもらう方法を次のように説明し、私たちを安心させてくださいました。落胆することがあったら、人生は楽なことばかりではないことを思い出してください。試練に耐え、悲しみを忍ばなければならないのです。神には何でもできないことはありません。神は皆さんの御父です。皆さんは神の姿にかたどって作られた息子娘であり、ふさわしければ啓示を受ける資格があります。皆さんは主の御名を受けることができます。また神の御名によって語る資格があります。このネルソン大官庁の言葉から聖餐の祈りの中にある約束を思い出します。私たちが約束したことを行った時に、天の御父が果たしてくださる約束に耳を傾けてください。永遠の父なる神よ、私たちは 御子イエス・キリストの御名によってあなたに願い求めます。このパンをいただくすべての人々が御子の体の記念にこれをいただけるように、また進んで御子の御名を受け、いつも御子を覚え、御子が与えてくださった戒めを守ることを永遠の父なる神よあなたに証明して、いつも御子の御霊を受けられるようにこのパンを祝福し清めてください。アーメン。この祈りでアーメンと言い、パンをいただくたびに進んでイエス・キリストの聖なる御名を受け、いつも御子を覚え、御子の戒めを守ることを誓います。この誓いを果たせば、いつも御子の御霊を受けられるのです。この約束のゆえに、救い主の岩の上に立てば安全であり、どんな嵐が来ようと恐れる必要はないのです。この誓約の言葉について深く考えながら、進んでイエス・キリストの聖なる御名を受けるとはどういう意味なのだろうかと思いました。オークス館長はこう説明しています。聖餐を受けるときに、イエス・キリストの御名を単に受けることを証明するのではなく、喜んで受けることを証明するのです。喜んで受けるためには、神聖な御名を受ける前に何かもっと他のことをしなければなりません。進んで御子の御名を受けるという言葉から、御名を受けるのはバプテスマで終わるわけではないことがわかります。生涯にわたって常に御子の御名を受けるためには、聖餐で聖約を新たにし、主の聖なる神殿で誓約を交わす必要があります。それでは御子の御名を受けるためには、一体何をしなければならないのでしょうか。そして自分が進歩していることはどうすればわかるのでしょうか。ネルソン大館長は、救い主に代わって語ることによって主の御名を受けることができると言っています。主に代わって語るとき、私たちは主に仕えています。仕えたこともなく身も知らぬ他人で、心の思いと志をことにしている主人を、どのようにして人は知ることができるでしょうか。それには信仰の祈りが必要です。主の技においてどんな言葉を語ればよいのかは、御父に熱心に祈らなければ分かりません。主ご自身の声によろうと、しもべたちの声によろうと、それは同じだからです。しかし皆を受けることは、主に代わって語る以上のことです。主のしもべとしてふさわしくなるための心の状態があるのです。預言者モルモンは、主の皆を受けることを可能にする心の状態とは、信仰と希望、慈愛、すなわちキリストの純粋な愛であることを次のように説明しています。あなた方が乳和であるのを見て、キリストを信じる信仰があると思うからである。愛する腹からよ、私は希望についてあなた方に話したい。あなた方に希望がなければ、どうして信仰が得られるであろうか。あなた方は何を望めばよいのであろうか。キリストの贖罪と復活の力によって 永遠の命によみがえることを望まなければならない。キリストを信じることで約束の通りこれが果たされるのである。もし人に信仰があれば必ず希望もあるに違いない。さらに乳話で心のへりくだった人でなければ信仰と希望を持つことはできない。乳話で心のへりくだった人でなければ神の御前に受け入れられないからである。また人がイエスがキリストであることを聖霊の力によって認めるならば、その人には慈愛が必ずなければならない。慈愛がなければその人は何の価値もない。したがって人には慈愛が必ずなければならない。慈愛の説明をした後、モルモンは続けてこう言っています。この慈愛はキリストの純粋な愛であって、常しえに続く。愛する腹からよ、御父が御子イエスキリストに真に従う者全てに授けられたこの愛で満たされるように熱意を込めて御父に祈りなさい。御子がご自身を表されるときにありのままの見姿の御子にまみえるので、御子に似たものとなれるように、この希望を持てるように、清められて清い御子と同じようになれるよう熱意を込めて御父に祈りなさい。アーメン。主がその皆を皆さんの心に刻み込んでおられることを明かします。皆さんの多くが救い主を信じる信仰を増し加えて希望が膨らみ楽観的だからです。皆さんはキリストの純粋な愛を人に対しても自分に対しても感じています。私は世界中で伝道する宣教師の中にこれを見ています。会員たちは末日聖徒イエスキリスト教会のことを友達や家族に話しています。皆さんは主と隣人を愛しているためにミニスタリングをしています。災害が起きるとすぐに会員たちは救援計画を立て救援に向かいます。今日私の話を聞いている皆さんの中に自分の信仰と希望が苦難に打ち負かされそうで愛を感じたいと絶望している人がいます。兄弟姉妹、主の愛を感じてそれを分かち合う機会を皆さんの近くに用意しておられます。主に代わって誰かを愛することができるよう導いてくださいと祈ることができるのです。皆さんのように進んで奉仕する柔和な者の祈りに主は応えてくださいます。皆さんは自分と奉仕している相手に対する神の愛を感じるでしょう。苦難の中にある人を助けるうちに自分の苦難が軽く思えるようになり、皆さんの信仰と希望は強くなります。私はこれらの真理をこの目で見た証人です。妻は生涯にわたって主の代わりに語り、主に代わって奉仕してきました。以前にもお話しましたが、ビショップからこう言われたことがあります。ワードの人が困っていると聞いて助けに駆けつけると、私が着く頃には必ずあなたの奥様がすでに来ているのです。どこに住んでいようと56年間常にそうでした。現在妻は1日に二言三言しか話すことができません。妻のもとには妻が愛してきた人たちが訪れています。毎日朝晩私が妻の横で賛美歌を歌い、私が声に出して祈ります。時々賛美歌に合わせて妻が口を動かします。妻の思いと望みはイエス様のようにという歌に表されています。先日、私もなりたいイエス様のように言葉行いで愛を示そうのくだりを歌った後で、妻がかすかですがはっきりとこう言ったのです。愛を示そう、示そう、示そうと。妻は主にお会いするとき、主によって皆が心に刻まれており、自分が主のようなものになっていることを知るでしょう。主は今 妻を苦難の中で支えているように、皆さんを苦難の中で支えてくださいます。主は皆さんをご存知で、皆さんを愛しておられます。皆さんが主の皆を知っているように、主も皆さんの名前をご存知です。皆さんの苦しみをご存知です。贖罪によって主は世に勝っておられます。進んで主の皆を受けることによって、皆さんは人々の重荷を軽くするのです。そしていつか皆さんは主をさらによく知り、さらに深く愛するようになっていることに気づくでしょう。主の皆が皆さんの心と記憶に刻まれることでしょう。主の愛にあふれた優しさへの感謝を込めて、これらのことをイエス・キリストの皆によって明かします。アーメン。
私の妻のメリンダは生涯にわたってイエス・キリストの忠実な弟子であるように努めてきました。しかし彼女は若い頃、天父の性質を誤解していたために、その愛と祝福を受けるのにふさわしくないと感じていました。幸いメリンダは悲しみを感じながらも戒めを守り続けました。数年前、彼女は神の属性を理解する助けとなった経験をしました。それは神の子供たちに対する愛と、その技を行おうとする私たちの努力に神は感謝しておられるということです。彼女はそれがどう自分に影響したかを説明しました。私は今御父の計画が成就することを確信し、御父は個人的に私たちの成功に力を注ぎ、私たちが御父の身元に帰るために必要な教訓や経験を与えてくださるのです。私は自分と他の人を神が私たちをご覧になるように見ることができます。もっと愛を持ち、また心配せずに親としての役目を果たし、使え、教えることができます。不安や心配よりも平安を感じ、自信を持てます。裁かれているのではなく、支えられていると感じます。私の信仰はより確かなものとなり、御父の愛をもっと深く頻繁に感じます。天の御父の完全さについての正しい知識を持つことは、賞与を得るための信仰には欠かせません。天父の属性を正しく理解することで、自分や他の人に対する私たちの見方が変わり、神の子供たちへの愛と、私たちが神のようになれるように助けたいという願いを理解できるようになります。御父の性質の間違った考えは、私たちがその身元に戻ることは不可能であるかと思わせます。今日の私の目的は、神が私たち一人一人を愛しておられるかどうか疑問に思っている人が、神の属性を理解し、天父と御子、そしてその計画への信仰をさらに強くするための重要な教義を教えることです。前世では私たちは天の両親の霊の子として生まれ、お二方と共に家族として生活していました。天の両親は私たちのことを知っており、私たちを教え愛しました。そして私たちは天父のようになりたいと望みました。しかし、そのために必要なことに気づきました。栄光ある不死不滅の肉体を受け、結婚し、家族を作り、神経によって結び固められ、全ての知識、力、神聖な特質を身につける。これら全てが必要なため、御父は一定の条件のもとに、復活の時に不死不滅で栄光に満ちた肉体を私たちが得られる計画を作りました。その計画では、私たちは現世において結婚して家族を築くことができます。その機会がなかった忠実な人は後の世で与えられます。また完全に向けて進歩し、最後には天の両親のもとに戻り、照映した永遠の幸福の状態でお二方や私たちの家族と共に住むことができるのです。聖文ではこれを救いの計画と呼んでいます。私たちはこの計画が示された時、大喜びで感謝しました。私たちは神聖さを身につけるために、現世での経験や困難を含め、この計画の条件を受け入れました。現世では天の御父はその計画の中で、私たちが進歩するために必要な状況を与えてくださいます。御父は肉においてイエス・キリストを設け、主がこの世での使命を果たせるよう神聖な助けを与えました。天父は同様に、私たちがその戒めを守るよう努めれば、私たち一人一人も助けを与えてくださいます。 御父は私たちに選択の自由を与えました。私たちの人生は御父の御手の内にあり、私たちの命数は知られており短くされることはありません。また御父はやがてはご自分を愛する者たちの万事を益となるようにしてくださいます。天父こそ私たちに日ごとの食物を与えてくださっているお方であり、それには私たちが食する食物とその戒めを守るために必要な力が含まれます。良い贈り物をくださり、私たちの祈りを聞かれ答えてくださいます。天父は私たちを悪しき者から救ってくださいます。私たちが苦しむとき共に泣いてくださいます。つまり全ての祝福は御父から来るのです。私たちを導き、良い実を結べるように強さ弱さまた選びに基づき必要な経験を与えてくださいます。御父は私たちを愛しているので、必要に応じて私たちを懲らしめられます。御父は賢慮の人であり、私たちが求めれば助言を与えてくださいます。天の御父は私たちの生活に聖霊の影響と賜物を送ってくださいます。聖霊の賜物により、御父の栄光、英知、光、力が私たちのうちに宿ることができます。私たちが神の栄光に向くまで光と真理を増すよう努めるならば、天父は私たちを永遠の命と結び固めるために聖霊を送り、この世または次の世において私たちに御顔を表してくださいます。死後の霊界においても天父は引き続き聖霊を注いでくださり、福音を必要とする人々に宣教師を使わされます。御父は祈りに応え、救いの儀式がまだ行われていない人々が身代わりの儀式を受けられるように助けられます。御父はイエス・キリストをよみがえらせ、私たちが不死不滅の体を得るための手段である復活をもたらす力を主に与えました。救い主の贖いと復活により、私たちは御父の身元へ戻ることができ、イエス・キリストにより裁きを受けます。聖なるメシアの功徳と憐れみと恵みに耐える人々は、御父のような栄光に満ちた体を受け、決して終わりのない幸福な状態で御父と共に住むことができるのです。そこで御父は私たちの目から涙を拭い取られ、私たちが御父のようになるのを助けてくださいます。これでお分かりのように、天父は私たちのためにいつもそばにいてくださるのです。御父のようになるには、その特性を育む必要があります。天の御父の完全さと特質とは、無休かつ永遠であり、完全に公正であり、憐れみ深く思いやりがあり、寛容で、私たちにとって一番良いことだけを望んでいます。天父は愛であり、ご自身の制約を守り、変わることなく偽らず、人を偏り見ることなく、初めから過去も現在も未来も全てのことをご存知であり、誰よりも英知に優れておられ、あらゆる力を持ち、ご自分が行おうと心にかけたことを全て行われます。兄弟姉妹の皆さん、私たちは御父を信じ頼ることができます。天父は永遠の観点から見ておられるので、私たちには見えないものも見ることができます。御父の喜び、技、栄光とは、私たちの不死不滅と永遠の命をもたらすことであり、全てを私たちの益となるよう行われ、私たちが願うよりも私たちの永遠の幸福を願っておられます。ですから、その困難が私たちのためにどうしても必要なものでなければ、これ以上苦しい思いをさせるはずがありません。結果的に御父は私たちを裁くことや罪に定めるのではなく、進歩するのを助けることに焦点を当てておられます。私たちは皆神の霊の息子や娘として御父のようになる可能性を持っています。御父のようになるために私たちは御子の名によって御父を礼拝しなければなりません。救い主がそうされたように、御父の御心に従うよう努め、絶えず悔い改めます。これらのことを行うとき、私たちは御父の完全を受けるまで恵みに恵みを加えられるでしょう。また御父の属性、完全さ、特質を授かるでしょう。私たち人間と完全になられた天の御父との違いを考えると、御父のようになるのは不可能だと思う人がいるのも当然です。しかし聖文にははっきりと説明されています。キリストへの信仰を持ち、悔い改め、従順であることによって神の恵みを求めるならば、私たちも御父のようになることができます。従順であるように努める者は恵みに恵みを加えられ、やがて御父の完全を受けるということに慰められます。つまり私たちは自分の力で御父のようになるわけではないのです。それは恵みの賜物によって授けられます。大きいものもありますが、大抵は小さいもので、私たちが完全を受けるまで積み重ねられます。 その時は必ず来ます。天の御父があなたを生栄させる方法を知っておられることを信じるように進めます。御父の助けを求め、神の愛を感じることができない時でもキリストへの信仰を持ってください。御父のようになることについて理解できないことはたくさんあります。しかし御父のようになるようには、なるように努めることは、あらゆる犠牲を払う価値があるということを証しできます。この世で払う犠牲はその大きさにかかわらず、神の身元で私たちが感じる計り知れない喜びや幸福、愛とは比べ物になりません。あなたが払う犠牲の価値を信じることが難しくても、救い主はあなたに呼びかけています。あなた方は父がどれほどの大いなる祝福を持っていて、あなた方のために備えておられるかをまだ理解していない。あなた方は今は全てのことに耐えることはできない。しかし元気を出しなさい。私があなた方を導いていくからである。天の御父はあなたを愛しておられ、再びあなたと共に住むことを望んでおられると証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
私の友である兄弟姉妹の皆さん、最近私は掲示された名称でこの教会を呼ぶようにというネルソン大官庁の呼びかけについて思い巡らしながら、救い主が教会の名称についてニーファイ人に指示をお与えになった箇所を聖典で開きました。救い主の言葉を読んでいて、キリストの名を受けなければならないとニーファイ人にも言われていることに驚きました。そこで私は自分を顧みて自問したのです。私は救い主が望まれているように救い主の皆を受けているだろうか。今日私はこの問いかけの答えとして心に感じたことを話したいと思います。第一に、キリストの皆を受けるということは、私たちは神がご覧になるように人々を見るよう忠実に努力するということを意味します。神はどのように人々をご覧になるのでしょうか。ジョセフ・スミスは次のように述べています。人類が互いに無慈悲に裁き罪に定めている一方で、宇宙の偉大な親であるお方は全人類を父親としての思いやりと心遣いを持って見ておられます。なぜならその愛は果てしないからです。何年か前に姉が亡くなりました。姉の生涯は苦労の多いものでした。福音に苦闘し、教会に活発に集ったことはありません。夫は結婚生活を放棄して出ていき、残された姉は4人の幼い子供を育てなければなりませんでした。姉が亡くなった晩、姉の子供たちもいる部屋で、私は安らかに天の家へ帰れるよう姉に祝福を与えました。その時、自分が姉の人生を試練と教会に活発でないという面だけで見ていたことがあまりにも多かったことに気づきました。その晩、姉の頭に手を置いた時に、私は御霊から厳しい叱責を受けました。私は姉が善良な人だったことに痛切に気づかされ、神がご覧になるように姉を見ることができたのです。福音と人生に苦闘していた人ではなく、私が経験していない困難な問題に立ち向かわざるを得なかった人として見られるようにしてくださったのです。大きな問題がありながらも4人の素晴らしい子どもたちを育てた立派な母親として姉を見ました。父が亡くなった後、時間を取って母を見守り、話し相手になっていた母の友として姉を見ました。姉とのその最後の夜、神は私にこう問いかけておられるのだと思います。周りにいる人がみんな聖なる存在だということがわからないのですか。ブリガム・ヤング大官庁はこう教えました。人を自分の都合ではなく、ありのままに理解するようにと生徒たちにお願いしたいと思います。このようなことを言う人がよくいます。悪いことをしたのだから、あんな人は生徒とは言えない。抽象の言葉や嘘も耳にします。安息日を破る人もいます。そのような人たちを裁かないでください。主が彼らにどのような計画をお持ちか、あなたにはわからないからです。彼らに耳を傾けましょう。救い主が皆さんのことや皆さんの重荷のことをご存じないなどと想像できる人がいるでしょうか。救い主はサマリア人も、姦淫を犯した人も、主税人も、重い皮膚病の人も、精神的な病のある人も、罪人も、皆同じ目でご覧になりました。すべて御父の子供であり、贖われることが可能だったのです。神の王国に用意されている自分たちの場所に疑念を抱いている人や、いかなる事柄であれ悩み苦しむ人に救い主が背を向けられる姿を想像できるでしょうか。私は想像できません。キリストの目には一人一人に永遠の価値があるのです。失敗するよう容認されている人などいません。永遠の命は全ての人が受けられるのです。姉のベッドの傍らで御霊に叱責されて、私は大きな教訓を学びました。つまり、主がご覧になるように人々を見ると、私たちが接する相手と自分の両方が贖われるという二重の勝利が得られるのです。 第二にキリストの御名を受けるためには、神がご覧になるように見るだけでなく、主の技を行い、主がなさったように奉仕しなければなりません。二つの大切な戒めに従って生活し、神の御心に従い、イスラエルを集め、光を人々の前に輝かします。回復された主の教会と誓約と儀式を受け、それに従った生活をします。これを行うときに、自分自身と家族と他の人たちの生活を祝福する力を神は授けてくださいます。自分の知っている人の中に、人生で天の力を必要としない人がいるだろうかと自問してみてください。自らを清めるならば、神は私たちの中で驚くべき技を行われます。私たちは心を清めることによって自らを清めます。主に聞き従い、罪を悔い改め、改心し、主が愛されたように愛するときに心が清められるのです。あなた方が自分を愛する者を愛したからとて何の報いがあろうかと救い主は問いかけられました。私は最近、ジェームズ・E・タルメージ長老のある経験を知り、自分が周囲の人をどう愛し、どのように奉仕しているかについて考えさせられました。使徒になる前、若き教授だったタルメージ長老は、ジフテリアが猛威を振るい、死者が出ていた1892年、近所に住む教会員ではない見知らぬ家族がジフテリアで苦しんでいることを知りました。感染者のいる家に入るなどという危険に身を投じることを望む人は誰もいません。ところが、タルメージ長老は直ちにその家に向かったのです。そこには子供が4人いましたが、2歳半の子供が床の上ですでに亡くなっていて、5歳と10歳の子供はひどく苦しんでおり、13歳の子供は衰弱していました。両親は悲しみと疲労で苦しんでいました。タルメージ長老は死んだ者も生きている者も世話をし、部屋を掃除し、汚れた衣服を外に出し、病原菌にまみれた不潔なボロキレを焼き捨てました。一日中働き、翌朝またその家に戻りました。夜のうちに10歳の子が亡くなっていました。5歳の子を抱き上げると、咳とともに血の混じった粘液をタルメージ長老の顔や服に吐き散らしましたが、話すことなどできませんでしたとタルメージ長老は書いています。そしてその子は長老の腕の中で息を引き取りました。3人の子供の埋葬を手伝い、悲しみに暮れるその家族のために食事と清潔な衣服を用意しました。タルメージ長老は帰宅すると着ていた服を処分し、亜鉛を入れたお風呂に入り、家族から自分を隔離しました。その後、軽度のジフテリアを患いました。私たちの周りでは多くの命が危険にさらされています。生徒たちは清くなり、場所や状況を問わず全ての人にミニスタリングをすることによって救い主の皆を受けます。そうすることで数多くの命が救われるのです。最後に、主の皆を受けるために主を信頼しなければならないと私は信じています。ある日曜日に出席した集会で、若い女性が次のような質問をしてきました。最近ボーイフレンドと別れました。そして彼は教会を去ることにしました。彼は私に、今まで以上に楽しいよと言います。なぜそうなるのでしょうか。救い主がニファイ人に語られた言葉がこの質問の答えになっています。しかし、あなたの人生が私の福音の上に築かれておらず、人の技の上に、あるいは悪魔の技の上に築かれていれば、誠にあなた方に言う、彼らはしばらくの間は自分たちの技を楽しむが、やがて最後が来る。イエス・キリストの福音なしに永続する喜びはないのです。その集会で、私は大きな重荷や、どう頑張っても守れそうにない戒めで悩んでいる多くの人について考えました。こう自問しました。主であれば、彼らに他にどんなことを言われるだろうか。きっと主はこうお尋ねになると思います。私を信頼していますか。長血を患う女に主はこう言われました。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。私の好きな聖句の一つはヨハネ4章4節です。しかし、イエスはサマリアを通過しなければならなかった。なぜこの聖句が好きなのでしょうか。イエスはサマリアを通過する必要などなかったのです。その時代、ユダヤ人はサマリア人を蔑んでいて、サマリアを迂回する道を通って旅をしていました。しかし、イエスはご自分が約束されたメシアであることを全ての人の前で宣言するために、あえてそこに行かれたのです。それを伝える相手として、のけ者にされていた民を選んだだけでなく、女性を選ばれました。しかも、罪深い生活をしていた女性、すなわち当時最も見下げられていた人を選ばれたのです。イエスがそうされたのは、恐れや心の傷、依存症、疑念、誘惑、罪、崩壊した家庭、鬱や不安、慢性の病気、貧困、虐待、絶望、孤独などよりも、主の愛の方が大いに勝ることを、すべての人がいつも理解できるようにするためだったと私は確信しています。 主はすべての人を癒し、永続する喜びへ導くことがおできになるということを、すべての人が知ることを望んでいます。主の恵みは十分なのです。主は一人ですべてのものの下に身を落とされました。主の贖いの力は人生のどんな重荷をも克服する力です。井戸の傍らにいた女に与えられたメッセージは、主は私たちの生活状況をご存知で、私たちはどのような状況にあろうといつでも主と共に歩むことができるということです。この女とすべての人に向けて主は述べておられます。私が与える水を飲む者はいつまでも渇くことがないばかりか、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る 水が湧き上がるであろう。どんな人生の旅をしているのであり、皆さんはなぜ自分を癒し解放するあらゆる力をお持ちのお方に背を向けるのでしょうか。主に頼るためであるのなら、どんな代価でも払う価値はあるのです。兄弟姉妹の皆さん、天の御父と救い主イエス・キリストを信じる信仰を強めることを選びましょう。私は心の底から明かしします。松井聖徒イエス・キリスト教会は救い主の教会であり、誠の預言者を通して生けるキリストに導かれています。主がご覧になるように見、主が奉仕されたように奉仕し、主の恵みは天の家と尽きることのない喜びに導くに十分であることを信頼して、私たちが忠実にイエス・キリストの御名を受けるようにと祈ります。イエス・キリストの御名により、アーメン。
我が家の末の息子が伝道に出てから数ヶ月たち、同僚と一緒の勉強会を終えようとした時のことです。息子は頭に鈍い痛みを覚え、甚だしい異変を感じました。まず左腕が動かなくなり、それから舌がしびれてきたのです。顔の左側が力なく垂れ始め、しゃべるのもままなりません。息子は何か悪い事態に陥っていることは分かるものの、脳の3つの部位で重い脳卒中の発作を起こしつつあることまでは思い至りませんでした。体が部分的に麻痺していくにつれ、恐怖が広がり始めました。脳卒中患者がどの程度迅速に治療を受けられるかは、治癒の程度に大きな影響を及ぼします。息子の信仰深い同僚は毅然として行動しました。救急車を呼んだ後、息子に祝福を施してくれたのです。奇跡的に救急車はたった5分ほどの距離にいました。息子が大急ぎで病院に運び込まれた後、医療スタッフはすぐさま状況を見極め、徐々に脳卒中による麻痺からの回復効果を見込める薬を投与すべきであると判断しました。しかし、もし息子が脳卒中を起こしていない場合、その薬は脳内出血などの深刻な結果をもたらす恐れがありました。息子は選択の必要に迫られ、薬を投与してもらうことを選びました。完全に回復するにはさらなる手術と多くの時間が必要でしたが、息子は脳卒中の後遺症から十分に回復した後、最終的に伝道に復帰し、その務めを終えました。天の父は全知全能のお方です。私たちの肉体的な苦しみをご存知です。病気や老化、事故、1000点以上による私たちの肉体的な苦痛を承知しておられます。不安症や孤独、うつ病、精神疾患に伴う情緒的な苦悩も承知しておられます。主は不当な扱いに苦しんできた人や虐待を受けてきた一人一人をご存知です。私たちの弱さや性癖や戦っている誘惑もご存知です。現世にあって、私たちは悪よりも善を選ぶかどうか試されているのです。主の戒めを守る人々は決して終わりのない幸福な状態で主と共に住むことができます。ご自身のようなものになるべく進歩の過程にある私たちを助けるために、天の御父は御子イエス・キリストに全ての力と知恵をお与えになりました。キリストが癒すことのできない肉体的、情緒的、あるいは霊的な病気は一つもありません。聖典には、地上における救い主としての共同の技の間、イエス・キリストがご自身の神聖な力を行使し、肉体的な苦しみを受けている人々を癒された奇跡的な出来事が多く記されています。ヨハネによる福音書には、衰弱していく病気に38年間苦しんだ男の話が記されています。イエスはその人が横になっているのを見、また長い間患っていたのを知って、その人に治りたいのかと言われた。この病人は、自分が最も助けを必要としていた時、周囲の誰も助けてくれなかったと答えました。イエスは彼に言われた。起きて、あなたの床を取り上げ、そして歩きなさい。するとこの人はすぐに癒され、床を取り上げて歩いていった。この人がどれほど長く苦しんでいたか、そして一旦救い主が関わられるとどれほど速やかに癒されたか、その対比に注目してください。すぐに癒されたのです。 また別の例では12年間長血を患っていた女性が医者のために自分の身代を皆使い果たしてしまったが、主の後ろから近寄って御衣の房に触ったところ、その長血がたちまち止まってしまったのです。イエスは言われた、私に触ったのは誰か、力が私から出ていったのを感じたのだ。女は隠しきれないのを知って、触るとたちまち治ったことをみんなの前で話した。共同の技を通してイエスはご自身が肉体を司る力を備えていることを教えられました。キリストによる肉体的な病の癒しがいつ起こるのか、私たちにはその時期を操作することはできません。癒しは主の御心と知恵にかなって起こるからです。聖典には何十年もあるいは現世の生涯全てにわたって苦しんだ人たちが登場します。現世での病によって私たちは精錬され、神への信頼を深める場合があります。しかしキリストに関わっていただくとき、主は常に私たちを霊的に強め、重荷に耐えるより強い能力を持てるようにしてくださいます。最終的に全ての肉体的な病気や弊害、あるいは不完全さも復活の際に癒されることを私たちは知っています。それこそイエス・キリストの贖いを通して全人類に与えられる賜物なのです。イエス・キリストは私たちの肉体だけでなく霊も癒すことがおできになります。私たちは聖典を通してキリストが霊的に弱い人々をどのように助け、彼らを完全なものとされたかを学ぶことができます。こうした経験について深く考えるとき、私たちの生活に祝福をもたらす救い主の力に対する希望と信仰が増します。イエス・キリストは私たちの心を変え、私たちが経験しうる不公平また虐待による影響から私たちを癒すことがおできになります。また喪失や心痛を耐え忍ぶ能力を高め、平安をもたらし、人生の試練に耐えられるよう助け、心を癒してくださいます。キリストはまた私たちが罪を犯すとき癒すことがおできになります。故意に神の律法の一つを破るとき私たちは罪を犯します。罪を犯すと私たちの魂は汚れたものになります。清くないものは神の御前にとどまることはできません。罪から清められると霊的な癒しを受けます。父なる神は私たちが罪を犯すであることをご存知ですが、私たちが贖われる方法を用意してくださっています。リンジー・ロビンズ長老はこう教えています。悔い改めは失敗したときのための神の大対策ではありません。悔い改めは主の計画であり、私たちが悔い改める必要があることを主はご存知なのです。罪を犯すとき私たちは悪を選ばずに善を選ぶ機会があります。罪を犯した後に悔い改めるとき私たちは善を選びます。イエス・キリストとその贖いの犠牲を通して私たちは罪からの贖いを受けます。悔い改めるならば父なる神の身元に戻ることができるのです。霊的な癒しは一方的なものではありません。救い主の贖いの力と罪を犯した側の心からの悔い改めが必要なのです。悔い改めの道を選ばない人々はキリストが与えてくださる癒しを拒んでいるのです。彼らにとってはあたかも贖いなかったかのようです。悔い改めようとしている人々に上限を与えるにあたり、私たちは罪のうちに生活をしていた人々が正しい決断をする上で困難を抱えていることに驚きました。聖霊が離れ去っており、彼らはしばしば自身を神に近づけてくれる選択をするのに苦闘します。何ヶ月あるいは何年にもわたって苦しみ、自分の罪の結果を恥じたり怯えたりしているのです。変わることなど決してできない、あるいは許しを得られるはずがないと感じることもしばしばでした。もし愛する人々が自分の行いを知ったなら、もう愛してくれなくなるか離れていってしまうのではといった恐れを彼らが口ずするのをよく耳にしました。こうした考えにとらわれると彼らは誰にも言わないと決め、悔い改めを遅らせます。愛する人々をさらに傷つけないために、今は悔い改めない方が良いといった間違った感じ方をするのです。今悔い改めの過程を踏むよりも、この人生の後に苦しむ方がマシだと思うのです。兄弟姉妹の皆さん、悔い改めを引き延ばすことは決して良い考えではありません。サタンはしばしば恐れの感情を利用し、私たちがイエス・キリストへの信仰に基づいて迅速に行動するのを妨げます。罪深い行動に関する真実に立ち向かうとき、愛する人々は時として心に深い傷を負いながらも、心から悔い改める罪人が変わり、神と和解するよう助けたいと思うものです。実際罪人が罪を告白し、自分を愛し、罪を捨てるよう助けてくれる人々に取り囲まれるとき、霊的な癒しは促進されます。イエス・キリストは罪の犠牲者となりながらも、主に心を向ける純真な人の癒しにおいても大いなる力をお持ちであることを覚えておいてください。ボイド系パッカー長老はこう述べています。私たちが間違いや罪を犯すと霊は傷つきます。しかし肉体の場合とは異なり、悔い改めの過程が終わるとイエス・キリストの贖いのおかげで傷跡は全く残りません。 主はこのように約束されています。見よ、自分の罪を悔い改めた者は許され、主なる私はもうそれを思い起こさない。私たちが十分に固い決意を持って悔い改めるとき、偉大な贖いの計画はすぐに私たちの生活に効果を及ぼします。救い主は私たちを癒してくださいます。伝道地での発作を起こした息子を救ってくれた同僚と医療の専門家たちは迅速に行動しました。息子は脳卒中改善薬の投与を受けることを選択しました。現世での残りの生涯にわたって影響を及ぼす恐れのあった発作による麻痺から彼は回復しました。同様に悔い改めてイエス・キリストの贖いの効力を生活にもたらすのが早ければ早いほど、私たちは速やかに罪の影響からの癒しを得ることができます。ラッセル・ネルソン大官庁はこのように招いています。もし今制約の道から逸れてしまっている人がいるなら、戻ってくるようお招きします。どのような心配事や問題があるにしろ、この主の教会には皆さんの居場所があります。今制約の道に戻るなら、その行動は皆さんだけでなく、これから生まれる何世代もの人々に祝福をもたらすことになるでしょう。私たちが霊的な癒しを得るには、救い主が示された条件に従う必要があります。先延ばしにしてはなりません。今日行動しなくてはなりません。霊的な麻痺によってあなたの永遠の進歩が妨げられることのないように、今すぐ行動してください。私の話を聞きながら、もし皆さんが犯した過ちについて誰かの許しを請う必要があると感じたならば、そうするようお勧めします。その人に自分がしたことを話してください。許しを求めてください。神殿のふさわしさに影響を及ぼすような罪を犯しているのなら、今日ビショップに相談するようお勧めします。引き延ばさないでください。兄弟姉妹の皆さん、神は愛にあふれる私たちの天の御父です。神は愛する御子イエス・キリストに全ての力と知識をお与えになりました。主のおかげで全人類はいつの日かあらゆる肉体的な病からの永遠にわたる癒しを受けます。イエス・キリストの贖いのおかげで、私たちが悔い改めを選択し、心を完全に救い主に向けるならば、主は霊的に癒してくださいます。その癒しの効力はすぐにも発揮されます。選ぶのは私たちです。私たちは治りたいでしょうか。イエス・キリストは私たちが完全になれるよう代価を支払ってくださったことを明かします。しかし私たちは主が与えてくださる癒しの薬を受ける選択をしなければなりません。今日それを受けてください。引き延ばさないでください。イエス・キリストの御名により、アーメン。
これから聖歌隊と皆さんで神に栄えを歌います。歌の後、十二使徒定員会のデール・ジ・レンランド長老からお話を聞きます。続いて70人のジャック・ N ・ゲラード長老がお話しします。その後、十二使徒定員会のゲイリー・ E ・スティーブンソン長老がお話しします。This is the 188th イエス・キリスト教会第188回半期総体会をお届けしています。 メリー・ポピンズは魔法を使いますが、典型的なイギリスのウーバー兼家庭教師です。時はエドワード朝時代、ロンドンの桜通り17番地に住む揉め事を抱えるバンクス家族を助けるために東風に乗ってやってきました。そして子供たちジェーンとマイケルの世話を託されます。厳しいながらも思いやりを持ち、魔法を使いながら二人に大切な教訓を教えます。ジェーンとマイケルは大きな成長を遂げ、メリーは自分の去る時が来たと判断します。メリーの友達煙突掃除婦のバートが行かないよう説得しようとしてメリーにこう言います。でも彼らはいい子たちだよメリー。メリーは答えます。いい子たちでなかったら私はわざわざここにいたかしら。でも受け入れてもらえなければ助けられなかったの。すべてを知っている子供ほど教えにくい生徒はいないわ。それでとバートが尋ねるとメリーは答えます。だから二人は次の段階で自分で対処しないと。皆さん、バンクス家のジェーンとマイケルのように私たちは面倒をかける価値のある良い子たちです。天父は助けと祝福を与えたいのに、私たちは必ずしもそれを受け入れるわけではありません。時には全てを知っているかのように振る舞うこともあります。私たちも次の段階に自分で対処する必要があります。そのために前世の天の家から地上にやってきました。自分で対処する段階には選択することが含まれます。天父の子育ての目標は、子どもたちに正しいことを行わせることではなく、正しいことを行って御父のようになることを選ばせることです。従順であってほしいだけなら、御父は褒美や罰を与えて私たちの行動に影響を与えたことでしょう。しかし神は子供たちを火の境でよくしつけられた従順なだけのペットにしたいとは思っていません。子供たちが霊的に成長して一緒に神の家族としての御業に携わることを望んでいます。神は私たちが王国の相続人になる計画、神のようになり神と同じ命を得て身元で永遠に家族で暮らせるようになるために歩む契約の道を定めました。個人の選択は前世で私たちが学んだこの計画に不可欠でした。今も不可欠です。私たちはその計画を受け入れてこの世に来ることを選びました。信仰により選択の自由を行使できるように忘却の幕が引かれたので、私たちは神の計画を覚えていません。その幕がなければ進歩して神の望まれる信頼できる相続人になることは不可能ですから、神の目的は達せられませんでした。預言者リーハイはこう言っています。主なる神は思いのままに行動することを人に許された。しかし人は一方に誘われるか他方に誘われるかでなければ思いのままに行動することはできなかった。基本的なレベルで一つの選択肢の代表がイエス・キリストであり、もう一つの代表はサタン、すなわち選択の自由を奪おうとしているルシフェルです。キリストが与えられたため、私たちには御父に対する弁護者がおられ、贖いの犠牲となられたイエスは人の子らに対してご自分の憐れみの権利を御父に求めるために天に昇っていかれました。そして憐れみの権利を求めて人の子らを弁護してくださるのです。キリストが御父に弁護してくださるのは救いの計画に反する行為ではありません。自分を御父の御心に任せたイエス・キリストは、最初から御父が望んでおられたこと以外を擁護しようとはしません。天父は疑いなく私たちの成功を応援し認めてくださいます。キリストが弁護してくださることを考えると、キリストが罪の代価を払っており、神の憐れみを受けられない人がいないということが分かってきます。イエス・キリストを信じ悔い改めバプテスマを受け 最後まで耐え忍ぶ人々、すなわち和解に至る道を歩む人々を救い主は許し、癒し、弁護いたします。キリストは私たちの助け主、慰め主、取りなすお方であり、御父との和解のために証言し保証してくださいます。これとは全く対照的にルシフェルは訴え追い詰めるものです。黙示者ヨハネはルシフェルが最終的に敗北する様子を描いています。その時私は大きな声が天でこういうのを聞いた。今や我らの神の救いと力と国と神のキリストの権威と現れた。なぜでしょうか。その理由はこうです。我らの兄弟らを訴える者、夜昼我らの神の御前で彼らを訴える者は投げ落とされた。兄弟たちは子羊の血と証しの言葉によって彼に打ち勝ち、死に至るまでもその命を惜しまなかった。ルシフェルはこの訴えるものです。前世で私たちに反対し、現世でも引き続き私たちを責めます。引きずり落とそうとしています。私たちに無給の苦悩を味わせたいと思っています。お前はふさわしくないと告げる者、あまりいい人間ではないと告げる者、過ちから立ちなる術はないと告げる者です。私たちがうなだれている時に蹴飛ばしてくる極めつけの乱暴者です。ルシフェルは子供に歩くことを教えても、その子がつまずくと怒鳴り散らして罰し、歩こうとするのをやめるように告げます。ルシフェルの方法は最終的に、そして常に落胆と絶望をもたらします。この偽りの父はずる賢く働きかけて人々を惑わし悩ませます。悪魔は全ての人が自分のように惨めになることを求めているからです。キリストは子供に歩くことを教えると、その子がつまずいたら起き上がれるように助け、歩み続けるよう励まします。助け主であり慰め主であられます。キリストの方法は最終的に、そして常に喜びと希望をもたらします。神の計画には私たちに対する指令が、指示が含まれており、聖文では戒めと呼んでいます。この戒めは従順になる訓練をするだけのために定められた規則でも、いい加減な寄せ集めでもありません。神の属性を伸ばし、天父のもとに戻り、永続する喜びを得ることに結びついています。戒めに従うことは猛獣ではありません。神のもとに帰る道を意識的に選ぶのです。私たちの規範はアダムとエバに与えられたものと同じです。それによって神は贖いの計画を人々に示された後、戒めを彼らに与えられたのです。神は私たちが制約の道を歩むよう望んでおられますが、選択の自由を与えてくださいました。実に神が願い期待しているのは、子供たち一人一人が自分で選ぶことです。それを強制しません。選択の自由という賜物によって、思いのままに行動することができ、強いられることはないのです。私たちは道を進むことも進まないことも選べます。道を外れることも外れないこともできます。従うことを強制されないと同様、背くことも強制されません。本人の同意なしに誰も私たちを道から連れ出すことはできません。このことを、選択の自由を侵害されている人々と混同するべきではありません。彼らは道を外れているのではないのです。そのような人々は犠牲者であり、神の理解と愛、憐れみを受けることでしょう。私たちが道から外れると神は悲しまれます。最終的に幸福でなく祝福を失うことを神はご存知だからです。聖文では道を外れることを罪と呼び、その結果幸福でなくなり、祝福を失うことを罰と呼びます。この意味で私たちを罰するのは神ではありません。罰は神がお与えになるのではなく、私たちの選択の結果なのです。自分が道を外れていることが分かった場合、キリストの食材があるので、気を引き返して道に戻るという選択をすることもできます。聖文では方向を転じて道に戻る決心をする過程を悔い改めと呼びます。悔い改めないということは、神が与えたいと望んでいる祝福を失う選択を自分でしているということです。 私たちは自分が受けることのできたはずのものを進んで享受しなければ、自分が進んで受け入れるものを享受するために再び自身の場所に帰るでしょう。それは神の選択ではなく自分の選択です。どれほど長い期間道を外れていようと、遠く離れていようと、変わる決心をした瞬間、神は戻れるよう助けてくださいます。心から悔い改め、キリストを信じ、力強く進んで道に戻るなら、神の目には全く道を外れたことがなかったかのようになります。救い主は罪の代価を払ってくださり、幸福と祝福が失われつつある状態から私たちを解き放ってくれます。これは聖文では許しと呼ばれます。バプテスマの後、会員は皆道で滑ったり転んだり、時には道を飛び出したりします。ですからイエス・キリストを信じる信仰を働かせ、悔い改め、主の助けを受け、許しを得るのは一度ではありません。生涯にわたるプロセスであって、何度でも繰り返されます。これが最後まで耐え忍ぶということです。私たちは自分が使える方を選ぶ必要があります。永遠の世でどれほど幸福になるかは、生ける神を選び共に御業に携わるかどうかにかかっています。次の段階に対処しようと自分で努力するのは、選択の自由を正しく行使する練習になります。2人の元中央婦女協会会長が述べました。私たちは常に褒めたり叱ったりしなければならない赤ん坊であってはなりません。そうではなく、神は私たちに成熟した大人になり、自分で自信を収めてほしいと望んでおられます。御父の計画を選ぶのは王国の相続になれる唯一の方法です。その場合のみ御心に反することを求めないものとして、御父は私たちを信頼します。しかし、全てを知っている子どもほど教えにくい生徒はいないということを覚えておく必要があります。進んで主と主のしもべから教えを受ける必要があります。自分が天の両親から愛されている子どもであり、面倒をかける価値のあるものであって、自分では単独でということではないことを信じてください。ヤコブの言葉を借りて私はこう言います。それゆえ心を喜ばせなさい。あなた方は自分の思う通りに行動すること、すなわち永遠の死の道を選ぶことも永遠の命の道を選ぶことも自由であるのを覚えておきなさい。愛する兄弟姉妹よ、神の御心と和解しなさい。悪魔の意思に自らを従わせてはならない。神と和解した後にあなた方が救われるのは、ただ神の恵みによること、神の恵みを通じてであることを覚えておきなさい。ですから、キリストを信じる信仰、悔い改め、バプテスマ、聖霊、誠実に聖餐に備える、ふさわしい状態で聖餐を受け、神殿で誓約を交わし、生ける神と神の子供たちに仕えることを選んでください。自分の選択が自分の人となりを決め、どのようなものになるかを決めます。ヤコブの祝福の言葉の続きを読んで終わります。そして神があなた方を食材の力によって永遠の死からよみがえらせてくださって、あなた方が神の永遠の王国に迎え入れられますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。
数年前、仕事で出張の準備をしていた時に胸の痛みを覚えました。心配になった妻は私の出張に付き添うことにしました。最初のフライトで胸の痛みがひどくなり、呼吸さえ難しくなりました。着陸後、空港から現地の病院に向かい検査を受けると、医師はそのまま出張を続けて大丈夫だと言いました。空港に戻り、最終目的地までのフライトに搭乗して着陸態勢に入った頃、客室乗務員が近づいてきて、今空港で私たちを病院に搬送する救急車が待機していると言いました。私たちは救急車に乗り、すぐに現地の緊急治療室へと搬送されました。病院では心配そうな2人の医師から、前の病院での診断が間違っていて 実際には深刻な肺塞栓、つまり肺の血管が詰まっている状態で、すぐに処置が必要であり、この症状の患者は助からない場合が多いということも知らされました。自宅からは遠く離れた場所で、人生を大きく変えるような出来事に直面した私たちに医師はこう言いました。人生において何か考えるべきことがあるならば、今がその時ですと。不安を感じたまさにその瞬間に、自分の価値観がすっかり変わってしまったのをよく覚えています。一瞬前に大事だと思っていたことには関心がなくなっていました。私の思いはこの世での快適さや必要から、永遠の観点、つまり家族や子供たち、妻について、そして自分の生涯の振り返りへと変わっていきました。家族として、個人として、自分たちは交わした制約と主の期待に沿った生活をしてきただろうか、それとも最も大切なことよりこの世的なことに気を取られてしまっていただろうか。この経験から学んだ大切な教えについてお勧めします。この世的な視点から一歩下がって、自分の生活を吟味してください。医師の言葉を借りれば、人生で何か考えるべきことがあるならば、今がその時です。あまりにも多くの情報にあふれ、気をそらせるものが増加している世界にあって、永遠に価値のあることに集中するのがさらに難しくなっています。急速なテクノロジーの進歩によって、注意を引く見出しが至るところで目につきます。じっくり振り返る時間を取らなければ、早いペースで変わる環境が自分の選択にどんな影響を与えているか気づかないでしょう。インターネット上の膨大な情報や動画に多くの時間を費やしていることに気がつくかもしれません。これらのほとんどは永遠の進歩に関係がないにもかかわらず、私たちのものの見方を形成してしまっているのです。これらの気をそらせるこの世的なものは、リーハイの夢に例えることができるでしょう。鉄の棒をしっかりと掴んで制約の道を進めば、大きく広々とした建物からあざけり笑われ指さされることでしょう。そのようなつもりがなくても、何の騒ぎか気になってしまうことがあるかもしれません。もっとよく見るために、鉄の棒から手を離して近づいていく人もいることでしょう。あざけり笑われたために、完全に道から離れてしまう人もいるでしょう。あなた方が世の煩いのために心が鈍っているうちに捉えられることがないように、よく注意していなさいと主は警告しています。多くのものが召されていますが、選ばれるものは少ないのです。彼らが選ばれないのは、あまりにもこの世のものに執着し、人の誉れを得ることを望んでいるからなのです。自分の生活を吟味することは、この世から一歩離れて制約の道において自分がどこにいるのかを認識し、鉄の棒を握ってまっすぐ前を向けるように修正する機会となります。ネルソン大館長は最近、この世から一歩離れるために7日間ソーシャルメディアを断つように青少年に勧めました。そして思いや感じ方、考え方がどう変わったかに目を向け、生活全体を評価し、自分の足が制約の道にしっかりと立っているかどうかを確認するよう勧めました。生活の中で何かを変える必要があれば、今日が変わる絶好の時ですと、ネルソン大館長は青少年を励ましました。変える必要があることを知るために、 次の質問について考えると良いでしょう。どうすれば世の誘惑から影響を受けずに永遠のビジョンに固くとどまることができるだろうか。良いこと、より良いこと、最も良いことという説教でダリン・ H ・オークス長老は優先順位をつけて選ぶ方法を次のように教えました。私たちはより良いものや最も良いその他のものを選ぶために良いことを諦める必要があります。なぜならより良いものや最も良いものは主イエス・キリストへの信仰を育み家族を強めるからです。最も良いものとはイエス・キリストとイエスがどういうお方で私たちとどのような関係があるのかという永遠の真理への理解を中心としたものです。救い主を知るには自分が何者であり何のためにここにいるのかという基本的な真理を見落とすことはできません。現世は人が神にお会いする用意をする時期であり永遠に備えるために与えられている時間です。私たちは霊的な経験を積み重ねている人間なのではなく人間として経験を積み重ねている霊的な存在なのです。自分の神聖な受け継ぎについて理解することは永遠の進歩のために必要不可欠です。救い主は次のように教えておられます。もし私の言葉のうちにとどまっておるならあなた方は本当に私の弟子なのでである。また真理を知るであろう。そして真理はあなた方に自由を得させるであろう。ジョセフ・F・スミス大官庁は次のように宣言しました。人がこの世で達成しうる最も偉大な事柄は神の真理に完全に親しんで自ら得た知識から離れないようにすることです。今の世においてまるで真理が個人の解釈による相対的なものであるかのようにさまざまな主張がなされています。若い少年であったジョセフ・スミスは次のように感じました。さまざまな教派間の混乱と争いが非常に激しかったので誰が正しく誰が間違っているか確かな結論を出すことは不可能であった。ジョセフはこの言葉の争いと見解の騒動の渦のただ中にあって真理を探すことで神からの導きを求めたのです。7月の総大会でネルソン大官庁はこう教えています。真理を攻撃する無数の声や人の哲学をふるいにかけたいと思うなら刑事を受けられるようにならなければなりません。私たちは真理の御霊に頼ることを学ばなければなりません。ヤコブの次の言葉を覚えている必要があります。御霊は真実を語り偽りを言われることがない。したがって御霊は現在のことをありのままに示し未来のこともまたありのままに述べられる。それゆえこれらのことは私たちの救いのために分かりやすく示されているのである。この世から一歩下がって自分の生活を吟味して何を変える必要があるのか考えるべき時は今です。完全な模範であるイエス・キリストが再び私たちを導いておられます。主は亡くなられ復活される前に弟子たちがご自身の神聖な役割について理解できるように導いてこう述べられました。私にあって平安を得るためである。あなた方はこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。私は主について明かしします。イエス・キリストの御名によりアーメン。
最近ある友人と話していたのですが、彼は自分がまだ若くバプテスマを受けて教会に入ったばかりの頃、突然自分がワードに馴染んでいないように感じたと言いました。教えてくれた宣教師が転勤し居場所がなくなったと感じたのです。ワードに友人がいなくなったので、彼は昔の友人と会って遊ぶようになり、教会に行かなくなりました。そのようなことが多くなったために、彼は群れから離れ始めました。彼が涙を目に浮かべながら話してくれたのは、あるワードの会員がミニスタリングの手を差し伸べ、温かく迎え入れるような方法で教会に戻ってくるよう招いてくれたことに、どれほど深く感謝しているかということでした。それから何ヶ月か後に、彼は安全な群れの中に戻り、他の人々や自分自身を強めていきました。この若い男性、すなわち70人会長会の一員として、今私の後ろに座っているカルロス・A・ゴドイ長老に働きかけたブラジルの羊飼いに、私たちは感謝すべきではないでしょうか。このような小さな働きが永遠の結果をもたらすのは驚くべきことです。この真理が教会のミニスタリングの働きの中心にあります。天の父は私たちの日々の何気ない働きを奇跡的なものに変えることがおできになります。ラッセル・M・ ネルソン大官庁が次のように発表したのは、まだ6ヶ月前のことです。主は私たちが互いに心をかける方法について重要な変更を示されました。そしてこう説明しました。人々を心にかけ使えるにあたって、より新しく、より新鮮な方法を導入します。この取り組みを簡潔にミニスタリングと呼ぶことにします。またネルソン長老はこのようにも説明しました。主の誠の生ける教会の特徴は、組織として導かれて神の子供一人一人とその家族に仕えるよう常に努力が図られることです。これは主の教会に属する私たちは、主のしもべとして主がなされたように個人に対して教え、仕え、導きます。また私たちは主の御名により、主の力と権能と愛にあふれた優しさを持って仕えます。この発表があってから、皆さんはそれに素晴らしく応えてくれました。世界中のほぼ全てのステークから生ける預言者の指示の通りに、この変更を導入することに大成功したという報告を受けています。例えばミニスタリングブラザーズとミニスタリングシスターが家族に割り当てられ、若い男性と女性を含めて同僚が組まれ、ミニスタリングの面接が行われています。昨日、啓示に基づく福音の教えについての家庭と教会の新たなバランスという発表がありましたが、その6ヶ月前にミニスタリングについての啓示に基づく発表がなされたのは偶然だとは思いません。1月から私たちは教会での礼拝行事が1時間短くなりますが、ミニスタリングについて私たちが学んできた全てのことが、その空いた時間とのバランスを取り、家族と愛する人々と共に家庭を中心とした、より高く、より神聖な安息日の経験をしていくのに役立つでしょう。このような組織の構造が定まった現在、私たちが主の方法でミニスタリングを行っているかどうかはどのように知ることができるでしょうか。私たちは主が意図されている方法で良い羊飼いをしている、助けているでしょうか。最近ヘンリー・B・アイリング館長と話し合っていた時、アイリング館長はこの重大な変化にうまく対応する生徒の皆さんを称賛しましたが、それと同時にミニスタリングは単に親切にする以上のことだと会員たちに認識してほしいという心からの願いを口にしました。親切にすることが大切、重要ではないと言っているのではありません。しかしミニスタリングの真の精神を理解している人が、それがただ親切にする以上のことだと気づくでしょう。ゴドイ長老のように、ミニスタリングは主の方法で行うことによって、その後も長く続き永遠にわたるような良い影響をもたらすことができます。救い主は愛のゆえに奉仕され、ミニスタリングとはどういうことかを模範によって示されました。主はご自身の周りの人々を教え、彼らのために祈り、彼らを慰め祝福し、すべての人々にご自身に従うように招かれました。会員がミニスタリングをより高く、より神聖な方法で行うとき、主がなさるであろう通りに仕えられるように祈りの気持ちで願い求め、常に教会員を見守り、彼らと共にいて彼らを強め、各会員の家庭を訪れて一人一人がイエス・キリストの弟子になれるよう助けます。コードン姉妹によって紹介された話は続けて、誠の羊飼いは自分の羊を愛し、どの羊の名前も知っており、それぞれに対して関心を寄せると教えています。 私の古い友人は牧場の経営者として生涯を過ごし、起伏の激しいロッキー山脈で牛と羊を育てるという重労働を行っていました。ある時彼は羊を育てる上での困難と危険について話してくれました。春の初めに広大な山脈の雪がほとんど溶けた頃、夏に備えて約2000匹の羊の群れを山に移動させた時のことを彼は説明しました。そこで秋の終わりまで羊たちを見守り、その後夏の放牧地から荒野にある冬の放牧地に羊たちを移動させました。彼は大きな羊の群れの面倒を見ることがいかに大変かについて説明しました。朝は早くから夜は遅くまで、日の出よりずっと前に起き、日没後ずいぶん経ってから仕事を終えました。一人ではとてもできないことでした。他の人が群れの世話を助けてくれましたが、そこには熟練の牧場労働者と彼らの知恵を借りながら手伝う若手の労働者も含まれていました。また彼は2頭の年老いた馬、2頭の訓練を受けている若い馬、2匹の年老いた牧羊犬、そして 2,3 匹の子犬の牧羊犬に頼りました。夏の間、友人と彼のチームは風や嵐、病気、怪我、干ばつ、そして想像しうる他の全ての困難に遭いました。羊が死なないように夏の間ずっと水を運ばなければならない年もありました。そして毎年秋の終わりに冬の天候が迫り、羊を山から下ろして数える時になると、大抵200匹以上が迷子か行方不明になっていました。春の初めに山に連れて行った2000匹の群れは、毎年秋の終わりには1800匹以下に減っていたのです。行方不明の羊のほとんどは病気や自然死によって失われたのではなく、ピューマやコヨーテなどの天敵によって失われました。通常これらの肉食動物が狙うのは安全な群れから離れ、羊飼いの保護から抜け出た羊でした。私が今話したことについて霊的な見方をしてみるとどうでしょうか。羊飼いは誰でしょうか。群れは誰でしょうか。羊飼いを手伝った人々は誰でしょうか。主イエス・キリストご自身が言われました。私は良い羊飼いであり、あって私の羊を知り、そして私は羊のために命を捨てるのである。同様にニーファイはイエスがご自分の羊を養われ、羊はイエスによって牧草を見出すと教えました。主は私の牧者であり、私たち一人一人をご存知で見守ってくださっていることによ、知っていることにより、私は永続する平安を感じます。人生における風や嵐、病気、怪我、干ばつに直面したとき、私たちの羊飼いである主が私たちにミニサリングの技を施してくださいます。私たちの魂を回復してくださるのです。私の友人が若手や年配の牧場労働者、馬、牧羊犬の助けを借りて羊を世話したように、主もご自分の群れの羊を世話するという困難な労働において助け手を必要とされています。そのことを私たちは聖典にあるペテロの話を通して教えています。同時に私たちも主の私の名前によって私の羊飼いとして人々に対する行われるミニスタリングの技を助けるという責任があります。神の王国のすべての男性、女性、そして子どもたちは羊飼いです。召しを受ける必要はありません。バプテスマの水から出た瞬間、私たちはこの働きを託されるのです。私たちは アルマは述べています。私たちの隣人が物質的または霊的に苦しんでいるとき、いつでも救助に駆けつけます。重荷が軽くなるように互いの重荷を負います。悲しむ者と共に悲しみます。そして慰めるのいる者を慰めます。主はそのことを愛を持って期待しておられます。そしてミニサリングを通して主の群れを世話するという私たちの責任についてこう報告する日がやってきます。私の羊飼いの友人は放牧地の羊を見守る上でとても重要なもう一つの 要素について分かち合ってくれました。彼は迷子になった羊は天敵の危険に特にさらされやすいと続けて説明しました。実際彼と助手たちが費やした時間の最大の 15% は迷子の羊を探すためのものでした。迷子の羊が群れから遠く離れてしまう前に探し出すのが早ければ早いほど被害が減りました。迷子の羊、何年か前地元の新聞のある記事がとても興味深かったため私はそれを取っておきました。第一面の見出しにはこうありました。一度決心した犬は迷子の羊を見捨てない。この記事には私の友人の土地からそう離れていない牧場にいた何匹かの羊が何らかの理由で夏の放牧地に取り残された時のことが書かれていました。 2,3 ヶ月後羊たちは山で雪に囲まれて身動きが取れなくなってしまいました。羊たちが取り残された時牧羊犬も一緒にそこに残っていました。羊を見守り守るのが役目だったからです。牧羊犬は目を離しませんでした。そして雪の降る寒い天候の中何ヶ月もの間迷子の羊の周りを見回りコヨーテやピューマなど羊に危害を与える天敵から羊を守りました。牧羊犬は羊たちを安全に羊飼いや群れの元に導き連れて行けるようになるまでそこに留まっていました。この記事の最初のページに掲載された新聞も写真を見ればこの牧羊犬の目や外見からその性格がわかるでしょう。新約聖書には迷い出た羊の羊飼いそしてミニスタリングブラザーやミニスタリングシスターとして私たちの責任に関してさらなる洞察を与える例え話や救い主の教えが記されています。あなた方のうち100匹の羊を持っている者がいたとする。その1匹がいなくなったら99匹を野原に残しておいていなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないであろうか。そして見つけたら喜んでそれを自分の肩に乗せ家に帰ってきて友人や隣人を呼び集め私と一緒に喜んでください、いなくなった羊を見つけましたからと言うであろう。この例え話で教えられている教訓をまとめると次のような有益な勧告を見出すことができます。最初に私たちは迷い出た羊を特定する必要があります。2番目にその羊が見つかるまで探します。3番目に見つかったら必要であれば羊を肩に乗せて連れて帰ります。最後に帰ってきたら友人と共に羊を囲むのです。兄弟姉妹の皆さん、私たちにとって最も大きな試練と最も大きな報いは迷い出た羊に対してミニスタリングを行うときにやってくるのかもしれません。モルモン書の中で教会の会員は民を見守り義に関わることをもって彼らを養いました。ミニスタリングは御霊によって導かれ柔軟性があり個々の会員の必要に合わせたものであることを心に留めるとき私たちは彼らの模範に従うことができます。また個人と家族が次の儀式に備え交わした制約を守り自立するように助けることを目指すことも重要です。そう、全ての人は天の御父にとって尊い存在です。ミニスタリングの技を行うようにという主の招きは主の技であり栄光であるため主にとって最も重要なものです。それはまさしく永遠の技なのです。天の御父の目から見てその子供一人一人には計り知れない可能性があります。皆さんに対する神の愛は皆さんの理解をはるかに超えたものです。献身的な牧羊犬のように主は山にとどまって皆さんを風や嵐、雪、そしてその他もっと多くのことから守ってくださいます。ラッセル・M・ネルソン大艦長は前回の総大会でこのように教えました。私たちが世にそして付け加えさせていただくならば私たちがミニスタリングを行う群れに伝えるメッセージは簡潔で心からのものです。幕の両側にいる全ての神の子供たちに救い主のもとに来て聖なる神殿の祝福を受け永続する喜びを得永遠の命を受けるにふさわしさを身につけるようにお勧めします。私たちが羊飼いとして人々に神殿にそして最終的に救い主イエス・キリストのもとへ導けるようこの預言者のビジョンを 目標とすることができますように、主は私たちを奇跡に主は私たちに奇跡を行うように求めておられません。主はただ私たちの兄弟姉妹たちをご自分のもとへ導くよう求めおられています。人々をあがなう力を持っているのは主だからです。そうすれば次の約束 大牧者が現れるときにはしぼむことのない栄光の冠を受けるであろう。このことを、そして救い主、贖い主であるイエス・キリストのことを主の御名により明かしします。アーメン。
大会を閉会するにあたり、大会の準備のために熱心に働いてくださった全ての方々に心から感謝いたします。またお話をしてくださった方々と、心を高める音楽を提供してくださった方々に感謝いたします。この部会の最後の話者は、私たちの愛する預言者ラッセル・ M ・ネルソン大館長です。ネルソン大館長のお話の後、合唱団が御父への祈りを歌います。その後、四十人のマイケル・ジョン・ユーテイ長老が祈りを捧げ、大会は6ヶ月後まで閉会いたします。
この大会は霊感に満ちた歴史的な大会でした。私たちは熱い思いを持って将来に目を向けています。より良いことを行い、より良い人になるよう動機づけられました。この説教団から素晴らしいメッセージが中央幹部と中央役員によって伝えられ、また音楽は荘厳なものでした。これらのメッセージを研究するようお勧めします。今週始めましょう。現代の死のために対する死の思いと御心を伝えるメッセージです。家庭を中心として教会が支援する新たな統合教化家庭には、家族の力を解放する潜在的な力があり、各家族が自分の家庭を信仰の聖女に変えるよう誠実に注意深く努力を続けるときに、それが達成されます。皆さんが家庭を福音学習の中心の場所に改めるよう熱心に取り組むならば、やがて皆さんの安息日は喜びの日となります。皆さんの子供たちは奮い立って救い主の教えを学び、教えに従って生活するようになります。また皆さんの生活と家庭におけるサタンの影響力は減少します。皆さんの家族は劇的に変わり、その変化は持続します。この大会で主の教会のことが述べられるたびに、主イエス・キリストを崇めるために欠かせない努力を払おうという決意が強められました。私は約束します。特に注意を払って、救い主の教会とその会員の正確な呼称を用いるようにすれば、信仰は増し、主の教会の会員の霊的な力はさらに大いなるものとなることでしょう。さて、ここで神殿のことに話題を変えましょう。神殿で時間を過ごすことが、私たちと家族の救いと生命にとって極めて重要であることを私たちは知っています。自身の神殿儀式を受けて神と神聖な契約を交わした後も、私たちは霊的に強化され、教えを受け続ける必要があります。それは主の宮でのみ得られるものです。また先祖には身代わりを務める私たちが必要です。福音を知らないまま亡くなった人々に神殿の祝福を与える方法を、創世の前に定められた神の深い憐れみと公正について考えてみてください。これらの神聖な神殿儀式は昔からあるものです。私にとってそれが昔にあったということは感動的であり、それが真実であるというもう一つの証拠です。愛する兄弟姉妹の皆さん、サタンの攻撃はその強さと手段を変えて急激に増しています。定期的に神殿に参入することの必要性はかつてなく大きくなっています。よく祈って自分の時間の過ごし方を考えてくださるようお願いします。皆さんと家族の将来のために時間を使ってください。神殿があまり遠くない距離にあるならば、主の聖なる宮において定期的に主と約束する方法を見つけ、そしてその通りに喜びを持ってその約束を守るよう皆さんにお勧めします。皆さんが犠牲を払って主の神殿で奉仕し礼拝するとき、 主は皆さんに必要だと知っておられる奇跡を起こしてくださいます。現在奉献済みの神殿は159あります。それらの神殿を正しく維持管理することは私たちにとってとても大切です。歳月が経つにつれて神殿は改装を余儀なくされます。そのためにソルトレイク神殿とその他の開拓者時代の神殿の改装改築の計画が現在立てられています。これらのプロジェクトの詳細は整い次第お伝えします。本日さらに12の神殿を建設する計画があることを発表できるのは喜ばしいことです。次の場所に神殿が建てられる予定です。アルゼンチンのメンドーサ、ブラジルのサルバドール、カリフォルニア州ユバシティ、カンボジアのプノンペン、カーボベルデのプライア、グアムのジーゴ、メキシコのプエブラ、ニュージーランドのオークランド、ナイジェリアのラゴス、フィリピンのダバオ、プエルトリコのサンフアン、ユタ州のワシントン郡です。神殿を築き保持することが皆さんの生活を変えることにはならないかもしれませんが、神殿で時間を過ごせば確実に生活が変わります。長い間神殿に参入してない方々はできるだけ早く準備をして参入してください。神殿で礼拝し、皆さんに対する主の無限の愛を深く感じるよう祈ってください。そうすれば主がこの神聖かつ永遠の技を導き続けておられるという自分の証を得られることでしょう。兄弟姉妹の皆さんの信仰と他人はぬ努力に感謝します。皆さんが主の言葉をよく味わい、主の教えを自分の生活に生かすことができるように、私は愛と祝福を皆さんに残します。啓示は教会に続いており、今後も神の目的が成し遂げられて、大いなるエホバが御業はなったと告げられるまで続くことでしょう。主と主の聖なる技を信じる信仰が増し、人生におけるさまざまな個人的な問題に信仰と忍耐を持って耐えることができるように皆さんを祝福します。模範的な末日生徒になれるように皆さんを祝福します。証を述べます。神は生きておられます。イエスはキリストであられ、この教会は主の教会です。私たちは主の民です。イエスキリストの御名により、アーメン。
愛
する天のお父様、私たちは感謝の心を持って御前に来ます。この歴史的で本当に啓示に満ち溢れたこの週末総大会に心から感謝しています。私たちが生ける預言者ラッセル・M・ネルソン大館長が与えられていることにこれから感謝しています。彼を聖権者啓示者預言者として心から支持しております。どうぞ彼の安全と健康をどうぞ祝福してください。あなた様の御言葉を述べ伝える器としてどうぞ祝福してください。私たちが受けた導きや啓示や教えに本当に感謝しています。預言者とまた使徒や指導者を通して受けた教えに感謝しています。私たちが学んだこと受けたこと感じたことをそれぞれの家やまたユニットに帰って私たちが実践することができますように、そして天のお父様から確認をそれぞれ受けることができますように、そして私たちが個人的な啓示を受けどのようにそれによって天のお父様の子供たちを祝福することができるのかどうぞ導いてください。新しく建設される予定の神殿が発表されましたが、どうぞ世界中に散らばっている敬虔な信仰深い生徒の皆さんの上に祝福がありますように、天のお父様の愛と憐れみに心から感謝しています。世界中の子どもたちに思いを寄せてくださり感謝します。私たちがこの場を離れ家路に着くときに、どうぞ私たちが心の中に私たちがなれるべき人に、天のお父様望まれている人になることができるようにどうぞ導いてください。天のお父様とまた御子イエス・キリストに対する信仰と証が強められますように、天のお父様のしもべである預言者また、特別にバラード長老とご家族を祝福してください。バラード姉妹が幕の向こうに召されることになりましたが、どうぞバラード家族を祝福してください。これらをすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
松寺聖徒イエス・キリスト教会第188回半期総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はテンプルスクエアタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。